小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。さあ、小坂さん、
はい、
前回、予告されました2月8日に開催されたブルーノート東京貸し切りイベント、
はい、
例年の、もう、
そう、
恒例のあれです、
まあ、ちょっとね前回はビッグニュースの、ご報告で時間がいっぱい使ってしまい、今回はちょっとそのブルーノート盛り上がり報告になるわけなんですけども、
はい、いや、そんなでもなんかちょっとおまけっぽく話を今しようとしてますけど毎年小坂さん主催のブルーノート東京貸し切りのイベントをやっているっていうだけで相当すごいですけれどもね。
もうね、ブルーノートでは16回、
あら、
うん、このイベント自体は17回というね、これ結構ね、自分で言うのもなんなんですけど、こう毎年やって長く続けるっていうところをね、まあ簡単ではないのでね、
はい、
ブルーノートさんの本当にご協力もあってのことなんですけれども、
すごい、う
ん、まあ今年も大変盛り上がり、毎年あのゲストトークもあるんですけども、うんうん、あの未来予測対談というね、
はい、
未来をこう予測する、
うん、
未来これからどうなってくんだ、
うんうん、
我々ビジネスやってる人間はどういうことを考えて、どういう点を抑えていく必要があるのかみたいなことをいろいろな方をお招きしてやるんですけども、
はい、
今年はですね、慶応大学の伊庭先生ですね、
はい、
お招きして、すごいいい話できました。
で、
はい、ぜひねちょっとここで、この日のご報告兼ねて、うん、皆さんと分かち合っておきたいことがあるんですが、
はい、
ちょうど伊庭先生がですね、
はい、
創造社会ということを提唱しておられて、クリエイティブソサエティ、
ね、創造、あ、作る方の創造ですね。
そうそうそう、作る方の創造ですね、うんうんうん、で世の中はいわゆる消費社会コンザンプションソサエティから情報社会コミュニケーションソサエティと変わってきて、うん、今創造社会なんだと、
はあ、
でこれから創造社会クリエイティブソサエティとして発展していくんだと、
はいはい、
いうことをもうかねてよりおっしゃっていて、この創造社会という社会は一体どういう社会 でこの創造社会の中でより人が生き生きと生きていくためにはどういう生きていく技術というか社会の技術が必要なのかと、こういうことをですねいろいろ研究なさっているんですね。で、私は初めてお会いした時からすごく馬の合う先生で、まあ、スターウォーズマニアだし二人とも
それは気が合うはずだ。
そうそうそう、あのエピソード7公開日に一緒に行ったりしてますので
めちゃ講師ともに仲良い方なんですね。そうそうそう、
仲良しなんですけども、まあ、お越しいただいて、
うんうん、
でとりわけこの2016年から17年っていうのは僕も本当にね、新しい商いの未来が始まるところだと、流れだという、うんうん、非常に重要なね、
はい、
分岐点だというふうに思うんですよ。で、月刊商業界っていうずっと私がいろいろお世話になっている、もう非常に長い歴史のある商業雑誌がるんですけれども、この先月、
うんうん、
2月3月号ですね、2月発売、はい、3月号で新創刊されましてですね、これ大好評なんですが、
はい、
そこで私も新しい連載が始まりまして、
おお、おめでとうございます。
商いの未来というテーマなんですよ。で、商いの未来というものをどう考えるべきなのか、それはどういう方向に向かっていって、今では我々はどうあるべきなのかということを、まあ、語ってるんですが、このブルーノートのでの話と非常にリンクしてるんですね、
うんうん。
で、まあ、伊庭先生がとどういう話をしたかっていうのはちょっとさておいてですね、このブルーノートの中で、まあ、そういうもともと未来予測対談ですから、その中で今年は伊庭先生をお招きして、そのクリエイティブソサエティという話から、じゃあ商いは、商人はどうすればいいのか話っていうのをこうしたり、それからその商いの未来って連載が始まってみたいな話を私がちょっと語ったりという流れの中で、ちょっと会場の方にですね、うちの会員さん、会場にお越しになっている会員さんにインタビューをするコーナーってのがありましてですね、これもう当然前打ち合わせなしのぶっつけ本番で、聞かれる側も私にマイク向けられるとは誰も思ってないみたいなところであったんですけど、こういう商いの未来の話の流れの中で、 あるね、あのうちの会員さんで非常にこう今業績のいい、食品スーパーの経営者がいらっしゃるんですけども、はい、その食品スーパーさんにマイクを向けて、昨今の状況をお聞きしていた中で、まあ、こういう話があったんですよ。自分のところがですね、実はここ数年間ずっと定休日をお店の休みね、うん、休み日を増やして、しかも営業時間を短くしていってると、
うんうんうん、
でこの取り組みを2013年あたりから始めているのでずっと短くなっていってると、
うんうん、
でその間どんどん売り上げは上がっていると。
おお、
これ普通食品スーパーのような業種は特に営業時間を短くしたらその分売り上げ落ちるだろうと、
まあ、そうですよね、
うん、こう思われがちな業種の、まあ、典型だと思うんですけども、うんうん、実はどんどんどんどん短くしているんだけど、どんどんどんどん売り上げ上がっていると。じゃあなぜ短くしているんですかという問いに対して、そのこれからの自分たちの会社のお店の将来、まあ、ひいては今まで50年食品スーパーという商売をやってきて、まあワクワク系はもう7、8年9年ぐらい前からずっとやってくださってる方なんですけども、まあ、ワクワク系を知って初めてどんどん推進していって、うんうん、業績もどんどん良くなっていく中で、
はい、
同時にその自分たちの未来、ひいてはその食品スーパーというものの商いの未来だよね、
うんうん、
しかも自分のところ個人商店ですから、うん、そういう小さな規模でやってる食品スーパーの未来ってどういう未来なんだと、うん、こう考えるわけですよね、うん、彼なりに。そうした時に、あ、こういう方向に行けば間違いないなっていうことを今思っていると。ところがその方向に行って今業績いいんだけども、これはこれで、まあ、精進が必要でね、
うん、
常にそのレベルっていうのは最低保たないといけないし、でも保ってるだけだとお客さんからするともしかするとレベルダウンに感じられるかもしれないから、うん、やっぱり上げていかなければならない。そのためにはやらなきゃいけないことがあって、それも今までの食品スーパーと言われてきた業種がやらなければいけないこととは、まあ、ちょっと違うことを高めていかないといけないと、うん、はいはいはい、でそれをやるためには休みを取ってやらなければならないことがあると、こういう、
うん、
考えなんです。
うん、
だ単に年中無休だったんだけど、うん、年中無休はしんどいよねとか、
うん、
まあ、そろそろちょっと休み欲しいよねじゃないんですね。つまりお店は休みなんだけど、毎回ではないとは聞きますけども、社員さんたちはみんな出勤してきて、例えば商品の勉強会やったり生産者に会いに行ったり、あるいは普段手が届かないような重機の清掃を徹底的にやったり、いろんなことやられてるんですよ。
なるほどなるほど。
でこのいろんなことが全部彼には根拠があるんですね、
はいはいはいはい、
でその一つ一つはもう中にはもちろんそりゃそうだよねってものもあれば、おそらくその中の少なからぬものは、どうして食品スーパーがそんなことやんなきゃいけないのってものもあるんですよ。しかも個人商店のような小さな規模で、でも彼からするとそのやるべきことの全てをやることがきちんとやっていき、そのレベルを上げていくことが、お店を休んででも、うん、それがお客様に資するということなんですね、
うん、
お客様をハッピーにするということなんですよ、うん、彼からすると、うん、そこにつながっていくと、
うん、
でそれが成し得ていれば常に支持されると、それが今の業績なんだと、こういうことなんですよ、
うんうん、
で現実にそれはいわゆる空論ではなくて、
はい、
本当に業績いいんですよ、
はい、
それと、
はい、
この会場で、彼が実はこう言ってくれたんですけれども、うん、前回の放送でご報告しました、経済産業省に事業の認定をいただいたというお話、まあ、もう一回繰り返し我々の事業のタイトルを言いますと、
うん、
ワクワク系新プログラムによるサービス業の生産性向上、企業力底上げ、希望の商い全国展開事業となっているわけなんですが、
はい、
これを、この彼のインタビューの前に会場で報告してあったので、
はい、
そのことについてというふうに彼が言い始めて、うん、先ほどそのプログラムに生産性って話ありましたよねというふうに彼が言ったんですね、
うんうん
うん、で生産性という観点から自分のところに今起きているその営業時間がどんどんどんどん短くなっていって、もう一番長かった頃、年中無休の頃の半分近く、6割だか、まあすごい減ってるんですよ。で売り上げはどんどんどんどん上がっていると、
うん、
で生産性で言うと約倍だと、でこれはね驚くべきことで、本当に驚くべきことだと思う、
はい、
50数年で今過去最高の 売上利益、
よく小坂さんからお話伺う方だと思うんですけれども、うん、すごいですよね、
こういうね、まあ、ここにね、商いの未来ってのは見えるねっていう。でこれは岩先生がこの時お話してくださったクリエイティブソサイティにおける重要なこと、人間でなければできないクリエイティビティ、
はい、
これを岩先生は、ナチュラルクリエイティビティって言葉を使われたんだけど、
はははは、
ナチュラルクリエイティビティ、はい、この人間でなければできないクリエイティビティをどう発揮していき、まあ、我々よく使う、最近よく使う言葉なんですけど、例えば食品スーパーとかつて言われていた商売の中にどうそれを散りばめていけば商いの未来に沿った新しいものとして現在のお客様の支持を受けるのかっていう、こういうちょっと話にね、これはつながっていくんですよ。非常にいい話、
はい、
しかもそのね、別に岩先生とも事前打ち合わせしてないし、
そのインタビュー向けたスーパーの
とはもちろんしてないし、
してなくて、
そうそうそう、でもその中でやっぱりこう、なんていうかな、みんな考えてることが一本通じてるっていうかな、それをやっぱり今年改めてね、そのアカデミーで印象深かったですし、もう一つね、これに重ねて申し上げたいことはというか、今日皆さんと分かち合っておきたいことは、例えば今の食品スーパーの事例があります、これ数字もあります、うん、細かい事例も全部あります、現実です。ところがこれがまたこの一地方の田舎の小さなスーパーに特殊に起きている特殊な事情だとしか見えない方もまだまだ多いんですよ、
うんうん、
でこれがねっていう話を、うん、よく伊庭先生とはしていて、はいはいはい、実はまあ前回ねご報告した経産省に認定いただいた事業の話にもつながるんですけども、この事業の、中にはそのいくつかの、企業さんや、大学と連携するっていうことが書いてあるんですが、その大学というのは慶応大学で、この伊庭先生の研究室との連携であるんですね。でどうしてこういう連携を取ってるかというと、実はその伊庭先生というのは先ほど申し上げた創造社会の中でどう生きていくかの技術という研究の中にパターンランゲージっていうものの研究をなさっていて、これを社会技術に使っていくという新しい、世界的にも新しい試み、先端の試みをやられているのですが、ちょっと今日はねこのパターンランゲージの詳しい説明は割愛しますけれども、要はその今言いたいことは、
はい、
そのたった一社の特殊事情にしか見えないものを、特殊事情の積み重ねを我々振りかざしてこうだよって言ってるわけではなくて、この特殊事情にしか見えないものの中に共通した普遍的なパターンがあるんですよ。これをサイエンティフィックに科学的に抽出して、全く違う業種の人がやっても同じ結果が出るように科学的にこの理論と手法を詰めていく、これがワクワク系なんですね、
はい、
これがワクワク系の非常にサイエンティフィックな科学的な側面、
は
い、
うん、
ここはねよく伊庭先生と、うん、そうだよねっていう、でこのパターンを抽出するっていうことを、より伊庭先生を今回お迎えして、
うん、
我々のこの連携体の中にそしてより強化していくと、つまりはその今日の話少し抽象度が高くて分かりにくいかもしれないですけども、その先ほど例に出した彼のスーパーが本当にこう食品スーパーとしては悪い条件しかない中で、どんどんどんどん過去最高の売上と利益を更新し続けている、つまり今の消費者の熱い支持を受けている、口コミがどんどん広がっている、この理由はまあ今回のアカデミーの出たキーワードで言えば、彼がナチュラルクリエイティビティを
発揮
できているわけですよ。そこに商いの未来の一端が垣間見えると、でその彼が成し得ていることは決して特殊事情ではなくワクワク系なんですね、
うん、
じゃあワクワク系って何なんだというのは、彼だからできる、この場所だからできる、食品スーパーだからできるではなくて、そこにこう潜むパターンというものがあるんですよ。これを抽出して誰もができる、誰がこのやってもどの事業でもこのパターンを抑えていけば結果が再現できると、
うんうんうん、
こういうそのサイエンティフィックなアプローチでよりこれからワクワク系も強化していき、
うん、
そしてまあ前回ご報告したことですが全国展開していくという、まあこのね非常にまあ重要なポイントで今回のブルーノートでこういうお話ができたのはね、非常にねなんか私はメモリーあるだなという、
いやー前回の国がワクワク系を推進していこうというね ことに認定されたという、
まあ、認定をいただいたという、はい、
ということも含めてそんなお話も出てきてというめちゃめちゃ濃密な会になったんですね。
あ、本当なんですよね。まあね、毎年盛り上がるのはもう毎年盛り上がるんですけども、まあ本当にね、今年は前回と合わせてね、皆さんにこうお伝えしてきたこのワクワク系を全国に広げるよと、これは希望の商いなんだよということに、その事業に経済産業省の認定をいただいて、やはりなんかこうメモリアルな、でちょうどねこの認定をいただいたのが2月3日だったんですね。でこのイベントが2月8日だったので、なんかこの自分もこう決意を新たにしてこう奮い立つ2月みたいなね。
いやそうですよね。前回もたびたびもう鍵になるお言葉だなと思って小坂さんがおっしゃっていた広げるというお言葉に対しての今燃え方が半端じゃない感じ
もあるし、まあそうしてるうちにこう3月になってしまっているので、もう本当にねこう行員矢の如としてね、まあ本当に今年はまあいろんな人たちと連携して、このねワクワクを広げていきたいというふうに思う。まあそういうことに関連して今日は、非常に私が印象深かったことを皆さんにシェアさせていただきました。
はい、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は3月3日金曜日名古屋開催、3月16日木曜日東京開催、4月10日月曜日大阪開催となっています。いずれも時間は18時20分から21時となっています。日付が近いものはもう満席、受付終了となっているかもしれませんが、随時ご案内しておりますので、詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学。Presented by Oracle.